社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第149回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。というわけで、年始2回目の配信になるわけですけれども、お正月、年始、どうですか岡本先生は、何か今年の抱負など立てられましたか？
今年の抱負ですか？
そ
うですね、健康で一年過ごす。
いいこと、大事。
ですね。
いいですね。平和な感じがしますね、なんかね。
年を取ってきておりますので、肉体的にはやはり、機能的には衰えていくということをですね、
なるほど
ね、きちんと受け止めながらですね。
受け止めながらか。
はい。決してそれを言い訳にせず、こうやっていけるような感じにしたいなと。なるほど
ね。でも健康第一ですからね。体が資本。しっかり、はい、しっかり食べて、しっかり睡眠をとって、しっかり運動して、
そうです。しっかり運動して、
はい。やっていきましょう。
トーマスさんも走りましょう、また。
走るか。そうですね。なんか他でも言われてて、今、走りましょうって。ちょっと頑張んなきゃいけないかもしれない。ということで、皆さんも今年は頑張っていきましょう。みんなも走りましょう。ぜひね、
はい。はい。
というわけで、今日も相談が届いておりますので、はい、ご相談答えていただこうと思います。こちらの相談です。都内で、父の代から司法書士事務所を経営しています。パートさんも含める8名という組織で事業を営んでいます。父の代から勤めてくれている68歳のベテラン司法書士さんについての相談です。私以上に経験がありますので、業務遂行上は何の問題もありません。ただ一つ頭が痛いのがコミュニケーションの取り方、言葉遣いです。何度も注意しているのですが、どう考えてもパワハラ、おそらくセクハラという言葉遣いをします。彼と付き合いの長い社員はまただという程度で捉えていますが、入社したての社員や若手の社員やアルバイトさんに悪影響を与えていると思います。ハラスメントの教科書に NG ワードとして載っている言葉を平気で使いますので、本人も多少は意識しているようですが、つい口に出てしまうという状況のようです。年も年ですので、正直改善は期待薄です。どうしたらいいでしょうか、というご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、
なるほど。
68歳か。
まあまだ若いといえば若いですけど、ね、まあ、
はい、そうですね。
まあね、想像は、できないことはないというか、できます ね。
なるほどね。
まあ、私もね、たまにというか、お客様の事務所とかお伺いさせていただくと、そこで交わされている言葉がね、ちょっとハラハラするようなことも
なるほどね、
あったりしますのでね。まあ、
そうですよね、難しい問題ですよね、これは。ハラスメント、ね、セクハラはまずい気がしますけどね。
そう、セクハラはね、そうなんですよね。
怖いな。なるほど。
そうですね。
どうしたらいいんですか、こういう時は。
難しい。もう、なんで、今おっしゃったように、ハラスメントもね、ご案内の通り、いろんなあれがあって、パワハラとか、セクハラとかあって、セクハラに関してはね、なんていうんですかね、やっぱりこう、言葉のセクハラスメントというのもあるし、あとはなんていうんですかね、環境的に、例えばそういうね、女性のヌード写真が載っているような雑誌を平気で見ていたりとか、なんかそういうポスターが貼っていたりとかっていうのはもう完全に環境のセクハラです。それも NG なんで、そんなことはやってないと思いますけど、さすがに今の職場では、そんなのはもう絶対 NG なので、対応の仕方はないですけどね。
はい、
ですし、なんか、なんていうんですかね、本当に相手が不愉快に思うような言葉遣いをしてしまうというのも非常に問題でございますので、そこは注意をしていただかないといけないなと思うんですけど、でもね、パワハラも含めてこういう方っていうのはやっぱり、ね、ご本人も意識していらっしゃるということなので、
そうですね、
余計にちょっと対応が難しいなっていうことだとは思うんですよね。 で、まあ、どうするかということですけど、じゃあやめていただくというわけにもいきませんし
そう
ね。
ですよね。
という面でいくとあれなんですけど、まあ、あれですね、本当にこう、目指すべき状況というのは、その、ハラスメントってやはりその、一つは絶対に、この同相談者の方もご認識いただいていると思いますけれども、受け止めていただいている方のご判断ですからね。だから、その方が本当にハラスメント嫌だと思ったら、そういう行動を続けていくというのは絶対 NG なので、だから、まあ、一つは、これから申し上げることの前提として、そういうご相談体制みたいなことをきちんとね、取っておくというの
まあ、
は
なるほどね。
大前提になると思いますね。若手の社員さんだったりとか、あるいはアルバイトさんだったりとかがありますので、まあ、仮になんかそういう発言がされてしまったとしても、そこでどう考えているとか、フォローしてあげるとかね、ちゃんとその対象者の方の感情ということを、思いをね、きちんと汲み取って、あげるというところは、大前提として持っていただくということは必要じゃないかなとは、
なるほどね。
必要じゃないかというか、それは絶対に必要なことですので、まあこれは別にこういう社員さんがいらっしゃろうがいらっしゃらないが、必要なことですので、そういうワードを使ってないように思えていたとしても、受け止めている方は実はそういうふうに思っているとか、
確かに。
なんていうんですかね。なんだろう、そのグレーな部分での行動の積み重ねでハラスメントを受けているというふうに感じる場合もありますからね。まあ、この前もなんかテレビとかでもやってましたけど、ちょっと、舌打ちをするとかね、なんかあった時にね。まあ、パワハラの世界ですけ
な
ど
る
ね。
ほどね。
あるいはなんかこう、トントントントントンってなんかこういうなんか、
やってる側はただの癖だったりするんですけど
癖だった
ね。
りとかするんですけど、それは受け止
威
める
圧
方にしてみ
感
た
を
ら
感
っ
じ
てい
ち
う
ゃって。
話になるの
なる
で、
ほどね。
まあそういう行動というのが、見受けられたときに、やはり周りがどうフォローするかっていうことが一番ポイントになるかなと思いますし。
確かに。
で、まあ、難しい問題ではあるんですけど、今申しましたように、周りを含めて、やはり、まあ、8名さんとかね、アルバイトさん入れても10名さんぐらいな、職場さんだと思うので、周りの方も含めて、その雰囲気を作っていくということだと思うんですね。だから、なんか本当にこう、コミュニケーションって、言葉だけではないので、まあ、パワハラにしてもそうですよね。だから、ハラスメントで、まあ、そういう言葉使ったとしても、まあ、ある意味、まあ、少なくとも周りの方が聞いていたら、それは、もう、その方に対して注意をしていただくということは必要だと思うし、やはり、全然気にする必要がないからね、とか、さっき申し上げたように、フォローをちゃんとして、まあ、パワハラの場合ですね、そんな、コミュニケーションが必要なんじゃないかなというふうに思いますよね。
確かにね。
まあだから、なんか、まあ難しいんでしょうけどね。それが、ただ、この方のご相談の状況だと、なんか深刻なあれではないし、ご本人もなんかついっていう話なんだと思うので、まあある意味それが出たとしても、深刻にならないような雰囲気を周りがこう作り上げていくと。い
おお、
う
なるほど。
ことですかね。
ほ
多
うほう
分、その、一つのところで、業務を何人かでしてらっしゃるね、そういう職場の形態、司法書士事務所さんですのでね、事務所で一緒に他にやってらっしゃる方もいると思うので、なんか、そうですね。なんかそういう発言があったら、それなんとかさん、それそんな今の発言ダメですよ、とかっていうことをね、もう即座に聞いてる方、
なるほどね。
言っていただいたりとか、全然気にすることないよとか。まあ、結
は
局、往路はしてあげるという
あ。なるほどね。
話
け
で
ど、
すよ
言
ね。
っていい空気みたいなのも。
そうです。まあ、言っていい空気というか、まあ、どっかにもありましたように、なんだ。ベテランの方はまたかみたいに思っていらっしゃるというのがあったので、まあ、その表現に期待してのことなんですけど、だから、
なるほどね。
別に、本当に、あなたを責めてることじゃないんだよとか、あなたを責めて言ってることじゃないと思うよとかっていうことを、もう本当にその瞬間にこう、
なるほ
周りの
ど。
方が間髪入れずにフォローしてあげるとかですね、いうことが大事なんじゃないかなというふうに思いますね、そういう。
まあ、その積み重ねでね。
そうですね。とか、まあ、あんまりちょっと気になるようだったら、とにかく1対1でそういう業務指示が出るようなところっていうのは、とにかく、もう極力この方とはなくすと。
な
誰
る
か
ほど
必
ね。
ずついて指示をするようにしてもらうとか、いうことは、 必要ですよね。そういう意味で、ね。
なるほどな、うん。そっか、そういう対処法があるんですね。
まあそうですね。もちろん言わないというのは一番いいんですけど、うん、そういうのはなくすというのはもちろんいいんですけど、うんうん、ただまあ、なかなかね、口をついて出てしまうという言葉もあったりとかすると思うので、
はい、
まあ何か必要以上に言葉の表現だけをなくそうというふうに考えるのではなくて、まあ、結局、コミュニケーションですので、受け止める方がどう捉えたかということになるので、
うんうんうん、
ですし、まあ、なんていうんですかね、本当に同じ言葉でも、その、普段のコミュニケーションとか、その、度合いによっては、
うん、
まあ、ハラスメントではないですけど、その、普通のコミュニケーションの中でも嫌に思う言葉、
うんうん、
嫌に思うやり取りになるのか、はい、
うん、
そうじゃないのかっていうのは、
うんうんうん、
関係性によって変わりますよね、そういう意味で言うと、
うん
うん、だから、そういう面で言うと本当に職場全体でいい雰囲気を作っていくとか、そのまあ若手の方に対しても若手の方が働きやすいような、うんうん、状況とかということをとにかく努力していただいてる中で、うんうん、たまにこうちょっとパワハラめったことが発しられてしまったとしても、うんうんうん、まあそれはフォローの仕様があるかもしれないしっていうことですかね。受け止める方の側も、まあ全然気にしなくていいよっていうことなのかもしれないし。
ほうほうほう
ほう、ということですかね。
なるほど。
セクハラは内容がちょっとわからないですけどね。
まあ、
直接的な表現はもう NG なので、
はいはい
はい、NG ですよということを言い続けるしかないと思いますね。
確
かにね。
はい、なるほどね。
でも、なんか、ありがちなのは、ちょっとした冗談っぽく言っちゃうみたいなね、のがありますのでね。
はい。
はい。それは、決して古さ、いいとは言えないんですが、
うんうん、
まあ、そこはなんか、言われたご本人のことも考えて、
うん、
深刻に受け止められないようなフォローを周りがしてあげるということ。
はあ、はあ、
じゃないですかね。
だってなんか冗談めかして流すんではなくて、ちゃんとダメですよっていうのを伝えるような空気感で、
はい。
環境的にそうならないようにしていくっていうことですよね。
でもまあ結果として冗談っぽくなって終わる。まあその場では終わってもいいかも。
うんうんうん、
ただまあ今おっしゃるように、受け止めてる人をちゃんとこう、捉えてあげてというか、
なるほど。なかなかテクニカルな感じですが。
はい、まあ冗談として流しちゃうだけだと、ね、それは全然良くないことなので、ですけど。
そうですね。はーん。まあね、こういう難しいパターンもありますからね。
そうです
ね。いろいろできることはこちら側にもあるということで。
そうです、そうです。うん、だから、もうコミュニケーションなのでね、本当に、もう本当に業務環境が侵害されたというふうにね、
はい、
なんか嫌な思いをしたとか、もうこれで働きたくないとかって思っちゃわないようなことを ね、
う
ん、
ですね、
作ってあげるっていうことが必要になりますんで、ね、
なるほど、はい、勉強になりました、ありがとうございます。
考えていただいたらいいんじゃないかなと思います。ちょっとまた具体的な、より具体的なご相談があればまた別途、
あ、そうですね、
お
待ちしております。はい、はい、概要欄の方にですね、岡本先生に通じる LINE 公式アカウントのリンクがありますので、相談などはそちらの方からメッセージを送る形で、お待ちしております。ぜひですね、今のうちに友達追加をポチッとしていただきまして、いつでもご相談を送れる形を取っていただけると嬉しいなと思ってます。番組へのご意見やご感想もお待ちしております。それとですね、人手不足を考える会というイベントを岡本先生が月2ヶ月に1回開催しております。今月はなんと明日です。1月16日金曜日、夜20時から。開催予定です。人手不足をみんなで考えようというイベントで、ズームでオンラインで開催しております。参加費かかりませんので、どしどしご参加いただけたら嬉しいなと思っております。こちらも LINE からご案内飛ばしておりますので、ぜひ、ご参加したいなという方は LINE 登録をお待ちしております。で、番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい、ですね、まあ、前回もお話して、まあ、今年の動きの中での一つなんですけど、何十万の壁とかね、
はいはいはいはい、
話題になってますけど、実は
130
万円の壁というのがあって、何かというと社会保険の、非扶養者、扶養に入れる年収の安定なんですけどね。で、まあ、130万円以上の未満の方は扶養者として、なれると。
うん
いうことですね、うんうん。年間の収入見込みと。
はいはいはい。
で、今までは、その将来、まあ過去の収入とか現時点のものを見て、将来的にどうなるかっていう収入見込みの判定をしているという、今でもそうなんですけど、これがどうやらその、まあニュースでこの前見たんですけれども、うん、その労働条件通知書とかにその賃金の額をきちんと書くんですけど、はい、でそれが、それによって過去判断されるということに、どうやら変わりそうです。ちゃんと通知書の内容で、どうなってますかということによって、より明確に変わりますということになりますので、うん、まあ変更する場合にも書面によって変更するみたいなやり方に、変わっていきますので、そこだけちょっと、通知書ベースにより今まで以上になっていくんだというふうにご認識いただくと思います。
ね、
4月からかな、来年の4月、まあ来年じゃなくて今年、
今年
すいません、収録が、あれなので、はい、はい、今年の4月からどうやらそうなりそうだということで、ね、また決まりましたら、明確になったらその辺のご案内もできると思います。
なるほど。はい、ありがとうございます。というわけで、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務省、岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ、第149回でした。また来週もお聞きくださいね。というわけで、岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組概要欄にある、三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから、番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。